聖書をお読みします。新約聖書第3版ですと257ページ、第3版ですと236ページです。使徒の働き14章19節から28節。それではお読みいたします。使徒の働き14章19節。ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外へ引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナマと共にデルベに向かった。彼はその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてからルステラとイコニオムとアンテオケトに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねた。二人はピシデアを通ってパンフリアに着き、ペルガで御言葉を語ってからアタリアに下り、そこから船でアンテオケに帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために、以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。そこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして彼らはかなり長い期間を弟子たちと共に過ごした。苦しみの中でもと題して近藤牧師が説教します。
昨日までのキャンプの中で、昨日朝にですね、お祈りをしてくださったくれた小学生がいましたけれども、そのお祈りの中で誰も怪我をすることもなくありがとうございますと祈ったんですね、小学生が。でも実は怪我をした人がいまして、それがですね、盛岡聖書バプテスト教会の牧師だったんです。ですね、工作をしていましたときに、自分でもどこかで危ないなと思っていたんですけれども、カッターでですね、自分の指を切ってしまいまして、まあその時にはですね、かなり血が出たんです。でもですね、ああこれは牧師としてはですね、いつも教育的な視点に立っていますので、子どもたちにとっては何よりの戒めになっただろうなと思ったんですね。カッターで指を切ると痛いよという、そういう教育ができたのではないかなと思ったんですけれども、私の場合はですね、こう不注意のためにしょっちゅうそういうことが起こるんです。全然私自身が戒められてなくて学んでないという問題があるんですけれども、聖書の中にはですね、非常にこう痛い経験を通して、しかしその姿が周囲の人々に、あるいはこの聖書を読む一人一人に大きな教えを、戒めと言いますか、教えを伝えている、そういう箇所があちらこちらに登場します。先ほど詩式の翔君に読んでいただきました、この使徒の働きの14章の箇所、最後の箇所ですけれども、この箇所にもですね、非常に痛みが伴うこの場面をもしですね、こう思い浮かべてみるならば、うわーっとこう目を覆いたくなる そのようなですね、場面が登場します。7月の第1週から出エジプト記の20章を離れて使徒の働きの13章を開き始めました。この礼拝の中でここに記録されていたのはパウロとバルナバによる第1次伝道旅行と呼ばれる旅の記録でした。皆さんはこの13章14章、この期間がどれぐらいの期間だったか、どれぐらいの期間だったと思われるでしょうか。13章の初めにアンテオ家の教会から送り出されて、そして皆さんの聖書にですね、もし地図がありますならばそちらをもう一度確認していただけば、最初にキプロス島に渡って、そしてギリシャに渡って旅を続けたパウロとバルナバのその奇跡が、足跡がですね、こう線で示されていますけれども、この期間どれぐらいの期間だったか、約ですね1年間、この13章14章2章だけの箇所ですけれども、ここに描かれているパウロとバルナバの旅は約1年間の旅であったと言われています。私たちは7月の第1週からこの7月の第最後の週、第5週目、この週にこの14章の最後の箇所を開いて、この第一伝道旅行の記録からの説教を終えていくわけですけれども、約ですね1年間のその旅を私たちは1ヶ月で駆け抜けてきたことになります。今日はその最後の箇所、先週の箇所を思い出していただきたいと思います。何が起こっていたでしょうか。舞台は14章の、舞台は8節からのこと、ルステラ、ルステラという町でのことでした。このルステラの町で登場するのはある足の利かない人、ある足の利かない人でした。足の利かない人が座っていたのを見たパウロとバルナバ、パウロはこの男性のことを癒します。しかしその事件の後に続いたのが、大問題が勃発します。このルステラの人々がパウロをヘルメス、そしてバルナバをゼウスと呼んで、彼らを神だと、神だと崇めながら生贄を捧げようとした。本当にそれはですね、パウロとバルナバにとっては最もあってはならない、自分たちがイエス・キリストのことを、神様のことを述べ伝えているにもかかわらず、自分たちが神とされてしまう、見なされてしまう、これはですね、二人にとっては最もあってはならないことだったわけです。まあ、この問題の中でパウロとバルナバは必死で体を持ってですね、体全体で抗議をして、この生贄を捧げるという行為をやめさせました。それが先週の箇所でした。今日はその続きの箇所です。先週は特に文の頭の接続詞のしかし、ところがという接続詞に注目してお話を進めましたけれども、実はですね、今日も同じ接続詞が使われているんですね。もともとの原文のギリシャ語でも同じ接続詞がまた登場するんです。今日の19節もところがという接続詞で始まっています。この後に書かれているのはまさにパウロとバルナバを襲った急転直下と言われる出来事。今日の説教のタイトルに苦しみの中でも、苦しみの中でもとつけましたけれども、今日もですね、主には2つの点で、メインはですね、第1点目に集中して、苦しみの中でも励まし、第1点目が苦しみの中でも励まし、そして第2点目が苦しみの中でも恵み、苦しみの中でも恵み、この視点、この2つの点からお話をしていきたいと考えています。まず第1点目は苦しみの中でも励ましということですけれども、パウロに一体何が起こったのか、パウロに一体何が起こったのか、 19節をご覧ください。19節をではご一緒にもう一度読んでみたいと思います。使徒の働きの14章の19節、はい、ところがアンテオ家とイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込みパウロを石打ちにし死んだものと思って町の外に引きずり出した。これがですね、先週の箇所ではこの直前には神だと崇められていたはずのパウロに次の瞬間に起こった出来事だったんです。アンテオ家とイコニオムからユダヤ人たちが来たと書かれています。追跡をしてきた、パウロを追跡してきたというんです。彼らの目的ははっきりしていたんです。恐ろしいことですけれども、アンテオ家の町から、ピシデアのアンテオ家の町からこのルステラの町までは距離にして約160キロです。160キロ、盛岡からですともう仙台県にですね入ることができますね。160キロと言いますと、私たちのようにですね車で160キロだったらば1時間半ぐらいかと、そのように計算できる、そういう時代ではありません。160キロをおそらく多くの人々が歩いてやってきた。彼らの目的ははっきりしていました。パウロを殺すこと、これが彼らの目的だったんです。その160キロの途上、全くその殺意を鈍らせることなくこのルステラの町に乗り込んできたユダヤ人たち、このユダヤ人たちのですねこの情熱、パウロを除く、これをですね口々に途上も言い合いながら駆けつけてきたはずですけれども、その揺るぐことのない情熱を一番よく理解していたのはパウロ自身だったのではないかと思います。使徒の働きの9章に描かれるパウロの姿がまさにこの時ルステラの町に駆けつけてきたユダヤ人たちと重なるんです。使徒の働きの9章、そこにはあのダマスコへと向かうパウロの姿が、まだサウロと呼ばれている時代のそのパウロの姿が記されていますけれども、一節ご覧ください。9章一節、さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、二節、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、ただ迫害をするためではなく、パウロはこの時ですね殺意に満ちていたというんです。ダマスコの町に生まれた教会イエス・キリスト、あの十字架にかけられたイエス・キリストを信じるという人々、この人々を除くことこそが、この地上から除くことこそが自分たちに与えられた神からの使命、これがですねこの時点でのパウロの確信だったんです。エルサレムからダマスコまでのその道のり、一体どれぐらいあるか、先ほどはピシデアのアンテオ家からルステラまで160キロと申し上げましたけれども、エルサレムからダマスコまでというのは200キロです。200キロの道をですねパウロは殺意をたぎらせながら進んでいったというんです。しかしパウロはイエス・キリストとダマスコの手前で出会い、そしてクリスチャンに変えられます。そんなパウロでしたから、ユダヤ人たちがルステラの町に乗り込んできた、しかもあのアンテオ家からも追いかけて自分のもとにやってきたという、そういう知らせを受けたときにですね、彼はよく理解できたと思うんです。パウロを突き止めた、パウロの居場所を突き止めたこのユダヤ人たちはすぐさま町の人々を巻き込んでパウロを捕らえ石打ちにします。ルステラの人々の姿からもですね、私たちは何か、私たち人間の姿を見るような思いがするんです。現実をですね見るような思いがするんです。この直前にはパウロとバルナバのことを 神だと崇めていたこの人々が次の瞬間には共に石を拾い上げて手に取ってユダヤ人たちと共にパウロに向かって投げつける。この落差は一体何なのかとも思うんですけれども、これはですね、私たちも経験すること、あるいは私たち自身の心がですね、簡単にそのように動くことを私たちも知っているはずです。人の心は移ろいやすい。称賛が次の瞬間罵声に変わる。小さな範囲では私たちの社会においても、子どもたちの世界でもこれが起こります。人気者であったはずのその子どもが、ある日学校から家に帰り、そして次の朝学校に出かけていった瞬間、そこで経験するのが自分がいじめの標的になっているというその現実。子どもたちのそのような姿勢は、大人たちの、親たちのその姿の反映ではないかとも思うんです。好き勝手に誰かに対する評価を繰り返す。芸能人の世界においても、芸能の世界においても、1年前にテレビの中で華々しく活躍していた人がもうすぐにそっぽを向かれて、全くテレビにはもう登場していない。政治の世界においても、政治家は本質を行っていくというよりも、その支持率を集めるために口から出まかせばかりを言い続ける。ご機嫌取りのような政策を繰り返す。それによって容易にですね、狙い通りに支持率は動いていく。私たちがですね、信仰者として生きているという時に、私たちの足をしっかりとこの地面につけて、一つ一つの判断を祈りながらしていく。ふわふわふわとですね、こう移ろいやすいような、そのような私たちの思いを神様に祈ることによって、信仰が与えられることによって、怒りを下ろすようにしっかりと地に足をつけて一つ一つの判断をしていく、そのような必要をまた覚えるんです。ルステラの人々の神だというパウロとバルナバに対する期待は失望に変わりました。そしてユダヤ人たちによる扇動によって、その期待は失望に変わった。失望に変わった期待は今度は殺意に変わります。福音書に描かれているイエス様に対する人々の態度とも重なるように思うんです。そして彼らは石を手にします。彼らがしたのは石打ち。これは何かですね、パウロが行くところどころで石を投げつけて困らせるというような嫌がらせの意図を完全に超越しているんです。先ほどから何回も申し上げている通り、彼らの思いはパウロを殺すことにあるんです。ユダヤ人の社会で石打ちというのは明確な殺意が伴う処刑の手段です。人々は処刑を受ける相手を取り囲んで、あるいは崖の上から突き落として、町外れの崖の上から突き落として動けなくなっている人、その突き落とされた人に向かって崖の上から石を投げつける、思い切り投げつける。それがユダヤ人にとっての処刑の方法だったんです。あの会員の現場で捕らえられた女がイエス様のもとに連れてこられました。人々は石を手にしました。そして今にも投げつけようとしていた。まさにあれは会員の女を痛い目に遭わせてやろうではなくて、あの女を殺そうとしていたという、そういう場面なんです。当時のではありませんけれども、現代の迫害の様子が撮影された映像を見たことを、1年前の5月でしたでしょうか、皆さんにもこの礼拝の中でご紹介をしました。ここ数年来起こり続けているインドでの迫害、オリッサ州と呼ばれるその州が特に迫害のひどい地域だと言われていますけれども、そのインドで起こった迫害の様子が撮影された映像の中で、クリスチャンと思われる一人の男性は、一人ではなく、あちらこちらにそういう人々が映っていましたけれども、クリスチャンと思われる男性がその撮影の映像の中心にいました。人々が周りを取り囲んでいます。 そして殴る、蹴る。男性が起き上がろうとすれば、そこに足をかけて転ばせて、そして踏みつける。さらにはまさに石を投げつける。何度も何度も立ち上がろうとするその男性の足が、やがて思い切り棍棒のようなもので殴られて、おそらく足の骨が折れて彼は立ち上がることができなくなる。動けなくなった彼にさらに石が投げつけられ続け、やがてその男性は完全に動けなくなってしまう。血を吹き出して動けなくなってしまう。すぐそばに警官の姿も映っていましたけれども、その警官は動けなくなったことを確認して、まだ息があるかもしれない、あるいはもう息絶えたのかもしれない、その体をトラックに山積みに積み込んでいく。本当にですね、目を覆いたくなるような、そのような情景がその映像の中で展開されていましたけれども、果たしてパウロが受けたのはまさにこの迫害だったんです。あっという間に捕らえられ、このルステラにおいてはもう彼は逃れることができなかったんです。あっという間に捕らえられ、取り囲まれ、そして次々とうなりを上げて飛んでくるゴツゴツとした石の塊を、岩のような塊を顔に体に受け続けながら、やがてパウロは意識を失っていきます。パウロのあちこちは切れて血が吹き出していたはずです。ここには書かれてはいませんけれども、バルナバをはじめとするクリスチャンたちはこの時一体どうしていたのか。ユダヤ人たちが襲ってきた、この報を受けておそらく一人一人がですね、散り散りに逃げたのではないかと思うんです。その世の中で、しかしパウロに執拗に、特にパウロにその追手が迫り、パウロは捕らえられ、石打ちを受ける。そんなパウロの姿を、もしかするとバルナバをはじめとするクリスチャンたちは遠くから断腸の思いでそれを眺めていたのかもしれません。やがて体中から血を吹き出したパウロが崩れ倒れ伏した。その時彼らは皆とうとうパウロが生き絶えたと思ったはずです。処刑ですから、彼らがこの石打ちをやめたというのは、パウロが死んだと判断されたということです。しかしこの事態の中にあっても、この時点においてはまだ神様の計画はパウロにはっきりと残されていました。14章、もう一度使徒の働きの14章に戻りますけれども、20節をご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの14章の20節、はい、しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。ルカはですね、さらっとこう書いていますけれども、しかしですね、これこの20節を読めば読むほど、このパウロの行動がですね、すごいことに思えてくるんです。パウロは起き上がりました。立ち上がってと書かれていますけれども、おそらくですね、もう体全体から血が吹き出して肉がえぐれて、そんなパウロはよろよろと立ち上がったのではないかと思うんです。皆さんだったらどうしますか。このような暴力を受けて、そして立ち上がって命がまだあると、自分の命がまだ残されていると思ったときに、皆さんだったらどうするでしょうか。私だったらば、一刻も早くこの場を離れたい。もし自分がまだ生きていることが分かろうものならば、またユダヤ人たちの標的にされてしまう。この場を一刻も離れて逃げようと、そのようになるのではないかと思うんです。しかしパウロの行動はこの時違ったんです。彼は立ち上がって町に入っていった。何をしに入っていったのか。 危ないと思うんです。はっきりとはここも彼が何でまた町に入っていったのかということは書かれていません。でも私たちは今日の箇所からパウロの行動について、おそらくですね、かなりの高い確率でパウロはこのためだったということを予想することができます。次の日にパウロはデルベに向かう、別の町へと向かいますけれども、その町で福音を述べ多くの人を弟子としてから、再びルステラとイコニオムとアンテオケ、それぞれがですね迫害を受けた地、ルステラではあの石打ちを受けた地、それぞれの町へと引き返します。そして彼が何をしたのか、この箇所をですね今日は特に覚えたいと思うんです。22節ご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの14章の22節、はい、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った、はい、おそらくパウロは意識が回復した、気を取り戻した、その時にすぐに思い浮かべたのは、ひどい仕打ちを受けた自分のことではなく、痛む体、この痛みでもなく、彼がすぐに思い浮かべたのは、ルステラの町のクリスチャンたち、救われたばかりの兄弟姉妹たちのことだったはずです。彼が町に入っていったということ、それはクリスチャンたちが集まっているその場所へと彼はすぐに足を引きずりながら向かっていった。このように私たちはこの使徒の働きの流れから、特にこの22節から考えることができるはずです。迫害を受けた町々の弟子たちのもとに、ルステラの町の弟子たちのもとに、つまりは生まれたばかりの教会とクリスチャンたちのもとにパウロは引き返していって、彼らを励ましたというんです。このような仕打ちを受けたパウロであったならば、皆さんの地図を見ていただくと、ルステラの町からそのまま東に陸路を進んでいけば、またですね自分の母教会のアンテオケに戻っていくことができるはずなんです。でも彼はあえてそうすることをせずに、自分が迫害を受けたその町々、しかしその町に生み出されたクリスチャンたちのもとへと、教会へと彼は戻っていくんです。励ますために。私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない。今日の説教の一番最初に、身をもって痛みを通して、痛む姿を通しても身をもって教えるパウロの姿、パウロということをお話をしましたけれども、この言葉、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない、このパウロの言葉の重みというものが迫ってくるように思うんです。生まれたばかりのクリスチャンたち、まだですね信仰を持ったばかりのクリスチャンたちにとって衝撃的な出来事であったはずです。信仰のために迫害を受け、殺されかけてしまったパウロ先生は、でも先々週には、信仰というのは命の選択、命を選び取るということなんだ、そんなことをお話をしましたけれども、この生まれたばかりの多くのクリスチャンたちにとって信仰歴は短いかもしれない、ほんの数日数ヶ月かもしれない、でも彼らがその信仰を選び取った、異文化の中で、異教世界の中でその信仰を選び取ったということは、まさに命を選び取ったということなんだ。信じても信じなくてもどうでもいいようなことではなくて、この十字架による救いがなければ、たとえ体は無事だったとしても、 魂は滅びていくしかない。暗闇の中を歩み続けるしかない。このことを彼らはパウロの教えを通してよく理解していた。そんな彼らのもとに神の国に迎え入れられていくということは、エスカレーターに乗ってただ乗っていればスーッと上に上がっていくのではなくて、この地上においては一つ一つ多くの苦しみを経ながら、しかしその苦しみの中でまさに忍耐が与えられて、その忍耐の中で信仰が練られて練られて、品性が生み出され、また揺るぐことのない希望が確かなものとされていく。そのことをパウロは身をもって彼らに表したわけです。この生まれたばかりのクリスチャンたちも、このキリストを信じる信仰というものが決して世が伝えるような、懸命にアピールするようなご利益宗教ではないということをはっきりと知っていた。もうすでにそのような信仰を彼らは信じたその時から持っていたということを、私たちはこのパウロと、そしてこのパウロの励ましを受ける人々の存在を通して知ることができます。患難、苦しみ、試練、困難、信仰者であろうと追うことになる、いや信仰者だからこそ追うことになる試練がある。このことも聖書は隠すことなく明らかにしています。パウロが自分が受けた苦しみ、その旅の最中で受けた苦しみについて語っている箇所、その箇所を開いてみたいと思います。今までも何回も開いている箇所ですけれども、第2コリント、コリント人への手紙の第2、11章、第2コリントの11章23節からですね。23節からでは、この箇所23節から25節までご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。第2コリント11章23節から25節、はい。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39ヌの鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、軟禅したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。この25節、石で打たれたこと、パウロがコリントの教会に送った回想の中で、自分自身が受けた苦しみという中で石で打たれたこと、このことも挙げていますけれども、回数は一度です。石で打たれるというのはまさに死刑を受けるということですから、石で打たれたことが一度、まさにこのルステラで受けたこの時のことが挙げられています。パウロが同時にこの苦しみをどのように受け止めているのか、あちらこちらにですね、第2コリントのその最初の一章ではですね、慰めのために、自分が受けた苦しみ試練は人を慰めるためだと、そのようにはっきりとですね、パウロは述べています。その苦しみの中で主による慰め、励ましを受けた自分だからこそ人のことを慰めることができる、そのように述べていました。別の箇所でですね、ガラテヤ人への手紙、この箇所を開いてみたいと思います。ガラテヤ人への手紙、コリントのすぐ次ですね、 コリントのすぐ次、ガラテヤ人への手紙の6章17節。6章の17節、ガラテヤ人への手紙の6章の17節。この箇所もご一緒にお読みしましょう。ガラテヤ人への手紙6章17節。はい。これからは誰も私を煩わさないようにしてください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。はい。この箇所ですね。イエスの焼き印をこの身に帯びている。このフレーズがですね、私も読んでくる中で何のことだかよくわからなかったんです。パウロがその身にイエスの焼き印を帯びているというのは一体何のことだろうか。自分でですね、こうパウロが入れ墨を掘っていたとも考えられない、考えにくい、何のことだろうと思っていたんですけれども、どうやらですね、このイエスの焼き印というのはパウロが信仰ゆえに受け続けた迫害の中でその身に次々と刻み込まれていった、その傷の一つ一つ、このルステラの出来事で言うならば、体のあちこちにですね、残ったあざのみならず、体のあちこちが陥没したり、潰れたり、消えることのない傷がですね、あちらこちらに残ったはずです。体だけではない、顔にも。さらには鞭打ちのことも書かれていましたけれども、何度も何度も鞭で打たれたパウロ、ユダヤ人の鞭で打つ刑というのは、その刑が終わればもう背中はただミミズ腫れというような状態ではなくて、皮が裂け、肉が裂け、ぐちゃぐちゃになっている、そういう状態だと言われます。イエス様も受けた刑ですけれども、もう消えることのない傷がパウロの体中に刻み込まれていた。パウロはその傷のことをイエスの焼き印を帯びていると表しているというんですね。その直前の14節をご覧ください。ガラテヤ人への手紙の6章の14節。しかし私には、私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません、ないんですよというような緩やかな教えではなくて、私たち信仰者には、クリスチャンには、主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはならないとパウロが言うんですね。私を死から命へと移してくださった神の、その用意してくださったこの十字架、私のためにボロボロになりながら十字架を背負い、そして十字架につけられて私の罪をすべて背負って死んでくださった、そして蘇ってくださったこのイエス・キリストの十字架以外に、私にはもう誇りは残っていない。人からの評価によって自分自身を満足させて自分を支え続けていくような生き方はもう自分は捨てたとパウロは言うんです。かつてのパウロは、パリサイ人としてのパウロは、エリートとして歩んできて人からの評価を受けながら、エリートとしての自分の出世を、そして教育を誇りとし続けていた、そのような男でした。しかしイエス・キリストに出会って、神であるお方がその誇りをすべて捨てて地に下り、死にまでも従われた、十字架上にまで住まれた、そのことを考えるときに、私はもう何も自分のうちに誇ることなどできない。このイエス・キリストによってもたらされた永遠の命をこそ、十字架による救いをこそ 誇るしか自分にはもうできない、これがパウロの信仰だったんです。受け続けたこの迫害の中で刻み込まれていったこの傷跡、パウロは目にしながらその痛みを思えながら、この痛みの一つ一つを通してむしろ神の国が近づいてくる、イエス・キリストに近づいていく、このことを覚え続けていたというんです。皆さんぜひパウロによって書かれた手紙の一つ一つを、この使徒の働きに描かれる伝道旅行の記録と重ねて読み進めていただきたいと思うんです。そこにはパウロの信仰がはち切れんばかりになってあふれているんです。苦しみの中でも励まし、パウロ自身が覚える不安や悲しみや恐れや苦しみの中で、しかしそのような中でこそ、いや神の国が近づいてくる、イエス・キリストが私のすぐそばにおられる、このことを経験し続けていった。だからこそ自分自身が痛みの中で気を失っていた、その中で目を覚ました瞬間に励ましを与えようと、その町の中に入っていった。血が噴き出している中にあっても、いやそれを超えた命の恵みを伝えるべく町へと戻っていった。私たちも同じ信仰が与えられているんです。命の選択によって私たちもこの命を選び取ったものなんです。今日の最後に短く苦しみの中でも恵み、もう一度使徒の働きに戻って、使徒の働きのこの最後の14章の最後の箇所から、苦しみの中でも恵みということをお話しして終わりたいと思います。パウロとバルナバは自分たちが辿ってきたその道のりを戻っていきます。ルステラ、イコニオム、アンテオケ、彼らはそこで何をしたか、生まれたばかりの教会に戻っていき、数ヶ月ぶりの教会、約1年ぶりの教会戻っていき、そこで長老たちを立てます、選び出します。教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねたと書かれています。教会が生み出されていきました。私たちの教会も毎年ですね、選挙をして役員を選び出しますけれども、生まれたばかりのクリスチャンたち、このルステラ、イコニオム、アンテオケの町々でもクリスチャンたちの間で長老、執事、役員たちが選び出されて、そしてその長老たちを中心として教会が立て上げられていきました。生まれたばかりのクリスチャンたちがもうすでに教会を立て上げる一員として、まさに命が与えられたものとして、この命をさらに伝えるべく、分かち合うべく、交わりの中でお互いが支えられるために、主を褒めたたえるために、礼拝するために、教会が立て上げられていった。パウロがいつもそこにいて教え続けたではなくて、委ねていった、神に委ねていった、これがパウロの教会の形成でした。さあ、そして生まれたばかりの教会を後にして、彼らは母教会への帰還を果たします。最後の箇所、26節をご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの14章の26節、はい、そこから船でアンテオケに帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために、以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。1年前に礼拝の中で御霊に示されて、パウロとバルナバが送り出されたアンテオケの教会、母教会。パウロとバルナバからつぶさにその都度その都度報告が来ていたということではないんです。私たちの状況とは違います。すぐにですね、メールや電話でインターネットを通して報告を寄せることができるという状況ではありません。1年間の間、このアンテオケの教会ではパウロとバルナバのために祈り続けていた。いつ戻ってくるか、どのような働きがなされているのか、 状況がわからない中にあっても祈り続けていたそのアンテオ家の兄弟姉妹のもとにパウロが戻ってきた、バルナバが戻ってきた。待ち受けていた彼らの前に現れた、特にパウロの風貌は変わり果てていたはずです。直前のルステラでのこの一周一のみならず旅のその疲労、さまざまな障害、パウロの風貌は変わり果てていたはずです。傷跡も生々しかったはずです。でも彼らはそのパウロの姿を見て痛み悲しんだとは書かれていないんです。27節、そこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったこととを報告した。神がです。皆さん、主語はいつも神がなんです。神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったこと。1年間の報告です。そんなにすぐに1時間や2時間で終わるようなことではなかったはずです。何日も何週間もかけてパウロとバルナバはつぶさに自分たちが足を踏み入れたその場所で神が何をしてくださったかということを報告をし続け、その都度その都度賛美が湧き上がったはずです。神様に対する礼拝が湧き上がったはずです。主を賛美する兄弟姉妹の姿がここにあったはずです。皆さん、ここに交わりの原型が示されているんです。人が集まっています。証が語られています。その証は神が成してくださったことが明かされる、そのような証です。次々と異邦人たちが救いへと導かれた。もともとこのアンテオ家の教会は初めて異邦人たちが次々と救われていって生まれた教会ですから、特にその喜びは大きかったはずです。大きな励ましを受けたはずです。パウロやバルナバだけではありません。皆さん、私たちに与えられている交わりもまたこの原型をもとにしながら、この現代の教会においても同じような交わりが生み出されていくんです。毎週毎週被災地からの報告が寄せられます。まさに神様が働いているこのことを覚える時です。被災地だけではありません。私たちそれぞれが使わされている日常でも、私たちの目はですね、だんだん日常の中で曇ってしまう、喜びを失ってしまうかもしれない。でも私たちの目をもう一度神様にピタリと合わせながら、神はという視点に変えられていくときに、戻されていくときに、どこでは強く働く、弱く働く、どこでは尊い働き、尊くない働きではない、私たちが足を踏み出すあらゆる場所において、神様は変わることなく、神はという視点を持って私たちにご自身が生きて働かれていることを教えてくださるんです。どんな場面、どんな時間であっても神は共にいてくださり、私たちの意思に働き、単調な繰り返しのように思える毎日の中にあっても、その毎日を実は主が生き生きと働かれている、そのような場、そのような時間であることに気づかせてくださるんです。パウロの姿は大きな、アンテオ家の教会にあっても大きな慰めを引き起こし、また兄弟姉妹のその視点を、思いを、信仰を、神はここに引き上げたはずです。私たちも同じようにこのパウロの姿を通して、そしてまた同時にこの現代においても、お互いにするその証を通して思いが引き上げられていく、そのことを経験し続けたいと思います。私たち一人ではその信仰は弱ってしまうことがあるかもしれない。でもこの交わりを通して、神が今も生きて働かれていることを、慰め主としてどのような困難の中にあっても 神の国は確かに私たちに備えられており近づいていることを教えてくださる。そのことを互いに分かち合い続けていきたいと思うんです。身をもって神様が生きておられることを示したパウロ、パウロだけではない、私たち一人一人の歩みを通して神様はご自身が生きておられることを明かしようとされています。さあ、また私たちは使わされていきます。生きておられる主が伴ってくださいます。来週また共に集う時に、終日共に集う時に、神様が何をしてくださったのか、祈祷会においても交わりの場においても、その分かち合いを楽しみに続けていきたいと思います。教会はそのような繰り返しの中で成長し、また私たちの礼拝はさらに神様へと向けられていきます。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。苦しみの中でこそ神様ご自身から受ける励ましがあります。苦しみを経たからこそ励ますことのできる言葉が与えられます。思いが、態度が与えられます。苦しみの中でこそ味わうことのできる恵みがあります。聖書のあちらこちらで信仰者たちが語り続けているように、もし神を知らなければ、イエス様を知らなければ、私たちは暗闇の中を歩み続け、行く先も知らず、自分の悩みの中に結局は滅びていくしかないものでした。自分自身の身を滅ぼし続けるしかないものでした。しかしあなたが死から命へと移してくださり、暗闇から光へと移してくださいました。なお私たちが歩むその道筋には困難が待ち受けています。しかし主よ、あなたがそのような困難の中にあっても与えられた恵みが確かであることを、希望が確かであることを教えてくださいますから、ありがとうございます。今もなお主は生きて働かれ、ご自身のその救いを伝えようと溢れんばかりの思いを持って私たちを通して働かれようとされています。さまざまな戦いがある季節です。しかし主よ、どうかその戦いの最中にあっても、主が誰よりも強いお方であり、力を持って私たちと共にいてくださることを教えてくださいますように。さまざまな働きがなされようとしているこの夏です。被災地にあっても、また近所のキャンプ場にあっても、そして私たちの日常の場にあっても、主が今も生きて働かれていることを経験し続けるこの夏としてください。お一人お一人を主にお委ねいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。